規則に違反し、子供を公園から排除し泣かせる共産党区議。質問者は渡辺智樹、自民。区が区立公園で政治活動を禁止している趣旨は？
他の公園利用者や近隣への影響を考慮したものです。
区はデモの集合場所として公園専用を許可しています。趣旨は？
憲法の保障する集会の自由を尊重しつつ、利用者の公園利用機会の確保のため、集会の集合または解散という目的で許可しました。
高円寺でデモがあった日、友人家族が弁当を作り、子供と公園で食べようとしましたが、公園内でデモ参加者たちが輪になり、飲酒、児童遊具によじ登るなど、家族で楽しい時間を過ごせる空気ではなく、せっかく作った弁当は自宅で食べることに。3歳の息子は、外でご飯食べたかった、と涙を流したそうです。この時、日本共産党杉並区議団の議員は、公園で禁止の政治活動、マイクパフォーマンスを行っていました。昨年に続き再犯です。ひどすぎます。共産党議員のようなルールを破る大人が原因で、公園を使えず、悲しみ、苦しみ、涙を流す子供たちがいる現状を放置できません。厳しい対応を要望します。
許可条件を遵守してもらえるよう指導します。
天沼連続強盗事件でも、区長の危機管理意識の低さが露呈。質問者は井口恵美、無都。5月8日の天沼の強盗事件発生時、区長は12時過ぎに事件の報告を受けたと聞きますが、14時過ぎに区長の SNS には、アンネのバラが咲いた、と、現場の緊張とかけ離れた投稿がされました。以前、区内で水害が発生した時に、陣頭指揮もせず、公用車で帰宅した区長が、またも危機管理の低さを露呈したことで、この人に任せて大丈夫なのか、との声が寄せられています。区長は、この声をどう受け止めますか？
12時時点で指示をしています。
4月10日の事件対応では、学校から本庁への連絡が遅れたことや、2つの児童館とのやりとりがちぐはぐだったこと、児童本人に下校判断をさせる学校への疑問などもあり、地域や保護者、子どもたちに不安や戸惑いが広がりました。教育委員会は、今回の一連の対応からどのような教訓を得て、今後の改善点についてどう整理、検討していますか？
直ちに教育委員会へ報告されなかったこと等で、混乱を招いたことが大きな反省点であり、教訓です。情報共有し、連携しつつ、対応訓練を重ねるなど、万全を期すことを改めて肝に銘じます。
女性の貧困と気候危機から考える杉並区の課題について。質問者は山名かな子、しすぎ。区営住宅におけるエアコンの設置は各住人の負担で、設置状況は不明とのことです。中の空気が外に漏れないようにするための断熱工事は、エアコンがないと効果を感じられず、エアコン設置が必要と考えますが、区の見解は。
この夏実施する二重窓の検証状況と、宅の状況等も踏まえて、設置について研究していきます。
区では、生理の貧困への対策として、区役所等で生理用品を配布し始めましたが、リーフレット等で、生理用品の多様な選択肢を環境の問題と合わせながら、自分に合ったものを知って選べる機会を提供してはいかがですか？
課題の整理や公民の役割分担等を含めて 改めて考えます。
区内の保育、介護、清掃などの職場における非正規雇用者の多くが女性です。過酷な気象条件に備えた職場環境改善として、空調機器の導入や休憩室の整備等、気候適応型の働き方を支援する取り組みについて、どのような方針で進めていくのですか？
ハード、ソフトの両面から引き続き取り組んでいきます。その際、女性の視点も十分配慮しつつ推進することが必要と考えます。
ジェンダー視点、若者参画×気候変動対策。質問者はブランシャー・アスカ、しすぎ。若手女性職員に対してリーダーシップ育成などを応援する講座や研修を設けては？
女性の係長や管理職の体験談を聞くセミナーを開催してきました。好評であり、男女問わず参加できる形態に変更しました。
次期環境基本計画や気候変動政策にジェンダーの視点を取り入れていくべきです。
杉並区ジェンダー平等に関する審議会の答申を踏まえた今後の取り組み検討と合わせて考えます。
気候変動対策のソフト面、情勢に向けて連続性と継続性を貫くべきではありませんか？
学びや参画の場作りの継続を検討していくとともに、グリーンインフラ杉並区民会議等の取り組みとも連動させながら、気候変動対策に取り組む人材の輪を広げていきたいと考えています。
若者は枠組み等があれば政策立案する力があると思います。若者の力を引き出し、発揮してもらうために区ができることは？
若者が自由に意見を表明し、共に考え、政策に反映させられるような仕組みが構築できるよう、他自治体の事例を参考にしながら、検討を実施していきます。
仕事をしながら、在宅介護をする方への支援について。質問者は、松本浩一、立憲。ビジネスケアラーについて、区の認識を伺います。
仕事と介護の両立支援の充実は重要な課題です。区が率先して両立支援に取り組むとともに、区内事業者の自主的、主体的な取り組みを促す必要があります。
育児・介護休業法の改正について、自治体として中小企業への周知の手助けは、間接的な住民支援や介護離職の防止、介護をしながら継続して仕事ができる環境の構築につながるのではありませんか？
今後、ホームページ等への掲載に加え、関係団体との会合などの機を捉えて、周知を行っていきます。
フリーランス新法では、育児・介護等と業務の両立に対する配慮義務が示されています。仕事をしやすい環境を企業側が理解し、履行できるように促すべきではありませんか？
講演会やセミナーなど実施について検討します。
介護では中小企業や個人事業主等との連携・研修などは進んでいないと聞きます。ケア24の存在、家族介護教室などの試みを知ってもらうことも重要では？
両立支援の促進と合わせて、一層の周知を図ることができるよう、必要な対応を図っていきます。
伴走型支援の充実を、子供を守るには親を守り支えること。質問者は斉藤理香、公明。妊娠期から出産・子育て期までを切れ目なく支援する伴走型支援の必要性と課題とは？
孤立した子育てを防止し、虐待リスクの高まりを防ぐため、気軽に相談できる 関係性等を構築するとともに、適切な支援、サービスを提供できる体制を整備することが必要です。情報提供のあり方や支援、サービスを利用できる環境づくりなどが課題です。
区が目指す伴走型支援が思春期自立までを切れ目なく支えるものなら、継続的なサポート体制の構築が不可欠です。人的支援には限界があるため、メール等で定期的に言葉や情報が届く NPO 法人が運営する子育て支援サービスを導入してはいかがですか？
子育ての孤立化の防止等のために有効な取り組みを検討する中で研究していきます。
がん以外の疾病や外傷が原因の脱毛者へのアピアランスケアの必要性をどう考えますか？
疾病や外傷等により、これまで通りの日常生活を送ることが困難な方への支援は、区の重要な役割の一つです。ウィッグ購入費助成の対象とするよう、秋を目途に事業の見直しを行います。